皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことで、今日も始まりましたけども、もう本当にもう毎回最近よく言ってるんですけど、また今日も出張という感じで違うところからお送りしてるんですけど、それはまた後で詳しくお話しするとして、今日はこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、皆さんこんにちは。最近ツールドヤバ系の準備に追われているひかりです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。忙しいよね。
いや
忙しい。もうなんかひかりちゃんが全然捕まらなくて本当はなんかこのアシスタントやってもらいたいっていうなんか何回もあったんだけど、全然捕まらなくて忙しい。
もうおかげさまでというか、
うんうん、もう集まった。
はい、今年はなんと
512
まあ、520名くらい約ですね。
はい、すごいね。それは
もう
大変。
そうですね、うん、もう特にこの1ヶ月はもう急ピッチで、うん、追い込み詰め込みで頑張って。
そうよね、はい、いやなんかそんな忙しいところすいません、なんかもう無理やりなんかもう、
もう全然光栄です、
うん、まあでも今日はちょっとひかりちゃんに来てもらいたかったっていう部分もちょっとあるので、なんかつながりができたらもしかしていいかなっていうのもあったりとかしてっていうことなので、はい、早速やってみようと思いますけども、はい、前回の、はい、ゲストの方は、大森さん、大森信彦さんでした。で、大森信彦さんから、のご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてますっていうか、そちらにお邪魔してますっていう方が正しいかな山賀明さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
山賀でございます、
はい、
よろしくお願いします。
山賀明さんっていうだけでちょっと誰かっていうのは皆さんにちょっと難しいかもしれないですけど、まあとりあえず大森さんからのメッセージを、はい、ご紹介させていただきます。山賀先生、津波小学校校長先生としての最後の1年を津波小学校で盛り上げていきましょうといただいています。シンプルなメッセージありがとうございます、はいはい、ということで、はい、津波小学校の、校長先生でいらっしゃいます、はい、山賀先生ですけども、はいはい、ということで今日は津波小学校にお邪魔してるんですよ。
ありがとうございます。
はい、貴重な校長室の中にお邪魔してます。
ね、校長室緊張するね。
ですね、なかなか入ることないです
よ
ね。
校長先生、
はい、
はい、
あ、どうも、山賀と申します。はい、まあ、最後の1年というのは、私が実は今60、今年2ですからですね。はい、だいたい60で普通転、まあ、校長役職定年なんですけど、はい、まあ、2年間のちょっと延長みたいなのができたもんで、で、僕は今年62ですから、まあ、校長職として最後の1年ということに、なります、はい、で。去年までは楠町の楠青少中学校というところで校長してたんですけどね、だから大体中学校の現場がほとんどで、実は初めての小学校なんです。
え、そうなんですか。
小学校勤務は初めてで、そして、この津波地区、まあ、も初めてで、そしてまあ、ここは今複式学級といってですね、子供が2人なんですけど、初めての複式学級 で全て初めてで、なんか最後の62歳の1年を、うん、なんかすごく毎日新鮮に、
なるほど、
はい、もう震災用の頃と同じような気持ちで、はい、頑張ってます、はい、まあ、頑張ってないかな。
へえ、いや、この最後の、先生の生活、教師生活の中 で、ね、もう新しいことばっかりっていうことなんですね。
そうですね、だからもう本当になんか、うん、人生いろいろじゃないですけどね、はい、まあ、いろいろと、もともとね、私出身は北九州なんですよ。
あ、
だから小中高ってずっと北九で、まあ、大学はちょっと岡山の方に行ったんですけど、はい、で、まあ、で、まあ、自分の、まあ、両親がうさんだもんで、で、まあ、地元に帰ってほしいみたいなことがあったもんで、それで教員になったから、もともと大分県自体も初めてだったんですけど、はい、ただ、うん、で、最初は中津の中学校、市内の、まあ、中学校で17年、だいたい中津の中学。
うん、
で、その、まだ合併前でしたからですね、はいはい、中旧市内。その後、まあ、ちょっとあんまり中津ばっかりじゃ、一回ちょっと出してよって言ったら、 そのあと教育委員会に出されて、それからあの県の教育委員会が長くてですね、でまあまた流浪の旅に出てですねそしてやっと中津に帰ってきて、あの中津の法要中学っていうですね、学校で3年間校長させてもらってですね、でもういいかなと思ったらまた、まあ、出来が悪かったんでしょうね、また流浪の旅に出されてです
ねよく出ますね、
出たの旅にで別府教育事務所ってところに行って、別府市内の別府管内の木次とか肘とか姫島とかも全部行って、87校ぐらいの学校を見て、でそしてまたその次2年は今度大分教育事務所って言って122校学校があるんですけど、そこ毎日の学校を見てもらって、そして帰れるかなと思ったら今度はクスに行けってことですね。でクスに行ってて、あもう1年クスかなと思ってたらですね、今度は、まあまあ中津に帰れてよかったですけどね、は
い、で最後っていうことなんですか。
ここは、はい、だからもう、もう波乱万丈と言いますか、まあでもね、まあ、出来が悪いからあっちもうポンポンと
出されて、でも聞いた限りではその先生のその生活よりもなんか教育委員会とか事務所とかそういうところが多かったってことですか。
そうですね、だから、行政が17年行政してますね。で教員もともと中学の数学の教員は17年やったんですけど、で校長がだから、3年2年ってことは6年目か、だから、まあだからまあちょっとまだ、校長入れれば行政よりも長くなりましたけどね、あの教員の方が長いですけどね、まあはい、いろんなものを見させていただいて経験をさせていただいて、はい、でまたこの耶馬渓に来て本当に
毎日、耶馬渓自体は全然初めて、
だからあの中津市の教育委員会にも2年いた時期があるんです、はい、でその時は中津市内の学校をぐるぐる回る時ですね、その時に、はい、だから津波省にも何度か当然来て、あの頃はまだね子供もまあまあいて、それこそ相撲大会を見に行きましてですね、はい、あの素敵な学校だなと、思ってたですけど、まさか来ると思ってなかったからですね。
ひかりちゃんは相撲大会、津波小学校自体が来たことある？
小学校自体はいやないですね、あのご挨拶とかでそういうの来たことあるんですけど、なんかイベント行事とかはなくて、どっちかというと学童の方に、遊びに行ったことは。
なるほど、
はい、そこでちょっとね子供たちと遊んだりとか、はい、してました、
その最初に来た頃っていうのは、子供さんまだいっぱいいらっしゃった。
あ、そうですね。だから今から何年前かな、6、7、8年ぐらいですかね。だから、あの結構相撲大会も盛んだったですね。僕も見に見た時ですね、本当にここの子供さんだけでやってたと思います。で、まあ、地域の人もね、たくさん来てくれて、まあ、相撲ジンクとかをね、まあ、去年も毎年やってますけどね。そうそう、すごいなって、やっぱその相撲の歴史もね、すごく長いし。
そうなんですよね。津波のその行事事っていうのが、津波小学校の行事事ってなんかすごいなんか、ちゃんとしてるっていうか、たくさんやってるっていうか。
そうですね。いや、僕もだから、まあ、直接はそんなに、関わってはないけど、やっぱり津波っていうと、なんかやっぱ、さっき言った、まあ、相撲がとにかく歴史があるっていうところ。これは本当になんかね、ずっと、やっぱり中津にいた頃からもですね、なんか知ってました。あとはまあこの太鼓ですね、太鼓も結構津波の
太鼓、太鼓ですね、
まあ結構耶馬渓はね、まあ、太鼓もね結構いろいろ他もあるかもしれない
です。いやでも津波が一番盛んじゃないですか、でしょう、
ね、
やっぱり、
はい、だから嬉しかったのが、まあ、今年は実は子供が2人なんですね、2人しかいない。で去年は3人って1人卒業して2人になって、で、まあ、僕と、まあ、もう1人女性の会計年、まあ、図書館師匠の方が今年2人着に新しく来たんです、はいはい、私と言って、でそれをちゃんと太鼓で出迎えてくれたんです。すごいんですよ。でこの太鼓がいいなと思ったのは、やっぱりこれ2人プラスその担任の先生がね、担任の先生3人で、だから6年生が抜けた分を、高橋先生っていう先生が一生懸命太鼓をまた覚えてですね、自分もやって3人 でそのいわゆる始業式の時にですね、太鼓で迎えてもらうってね、太鼓がいいのはね、3人でも、まあ、2人でもですよ、めっちゃ迫力あるんですよ。
なるほど、
ね、まあ、もちろん歌とかもいいですよね、合唱とか、でもやっぱり2人の歌って言ったらどうだけど、太鼓の3人ももう本当に 迫力の凄さ、やっぱそれはやっぱ歴史をのあるところですね。あ、やっぱ本当それは本当に感動しましたね。あ、なんかね、2人だったらなんかほらちょっと寂しいかなと思うじゃないですか、ね、寂しいあの始業式かなとか思うじゃないですか、全然違いました。
なんかでもそこら辺のことを聞こうかなと思ってたん
ですけど、
やっぱ2人じゃないですか、それやっぱ寂しくないですかみたいな話をね、しようかなと思ってたんですけど、まずその始業式の時にね、その太鼓で出迎えてもらったっていうのは大きいですよね。
やっぱり伝統の強みでしょうね。やっぱり1年生に、まあ、先輩たちの姿を見ているわけじゃないですかね、まあ、でそういうのを見てきて自分も6年になったらああなりたいとかですね、それと、まあ、太鼓はなんか誇りっていうんでしょうかね。だからうち の, その高橋先生は、あの6年生がいなくなったから、それで太鼓、まあ、子供たちが太鼓やりたいって言ったから2人がねやっぱ迎えたい、
お迎えするのに、
そう2人、高橋先生はあの去年まで教頭先生してた方なんですけど、自分は練習してないんですよね、だから高橋先生はよく僕の隣でずっと太鼓打ってました。
始業式までの
間に なんかうるせえなこいつ思ってたんですけどね、あの 鉛筆持って、ね、カタカタカタカタやるんですよ。ヘッドホンしながらね、動画見ながら何やってんのかなと思ってたら、自分その6年の分やらなくちゃいけない、子供は全部覚えてるけど自分は知らないからと言って、でも本当に、いい仕上がりだって高橋さん言ってたから、多分子供たちはだから結構春休みからねずっと練習に来てて、
太鼓見たことある？
ないんですよ。
あのね、いや俺い、ふれあい大運動会やるじゃないですか。まあ、下郷、僕下郷なんですけど、下郷小学校の PTA の関係やってる時に、まあ、応援に、まあ、見に来たりとかしてたんですけど、その時にまあ太鼓やったりとかもしてたんですけどね、その時に見たのは結局そのほらやっぱその時も何人だったかな、まあ、数人、生徒さん、児童は数人だったんですけど、その中にやっぱ先生もなんか入るじゃないですか、で先生も一緒になってやってるから、もうなんかそれが当たり前になってる、で先生もすごいなんか一生懸命やってでらっしゃったから、もうだから今の話聞いてて、なんか教頭先生もずっとやってたのかなと思ってたら、そうじゃなかったんですね、
だから教頭としてでやっぱりの職になると、まあもちろん教頭しながら授業もしてたりしたけどですね、だけどなんか子供はうまいけど自分はと言ってて、だから結構あでも一番良かったって褒められてました、教頭が高橋先生がね、一番あんた一番うまかったって褒められてました。
ほっとしたんじゃないですか。
いやいや、ね、あでも本当にねやっぱりこうまあなんて言うんでしょうね、2人しかじゃなくて、2人でもとか2人だからこそできるっていうんでしょうね、それをねやっぱり僕はその日に感じましたね。ああ2人だからこそできることっていうのは、だから一番最初のまあだから今日うちは今だから校長、私と高橋先生と教員の2人なんですね、先生2人だけど、一応学校用務員さんとか、あとはその、まあ、事務をしてくれる、まあ、支援さんと、であとは週に3回図書館の司書さんが来てくれて、で週に2回は用語の先生が来てくれて、水曜日だけちょうど6人揃うんですね。水曜日は6人結構いるからちょっと賑やかなんですけど、でその6人の最初の職員会議の時に僕もお願いしたのは、とにかくこの学校の強みいっぱい出してくださいって言ったら、まあ、出るわ出るわですね、やっぱだからもう本当びっくりしましたね、だからこの子たちはやっぱりこう、常にこう出番があるわけですよね、だからもう何かあったらすぐ発表してくださいとか、つまりこう、まあ、簡単に言えばサボれないんですよね。
そうですよ ね
今日なんかでもいい天気じゃないですかね、でご飯食べてで、まあ、土日結構遊ぶとですね、大体5時間目ぐらいからこうこっくりくると、まあ分かりますよね、その気持ちが、でまあちょっと大きい学校だったらですね、そういうあったりして、ないない君とか言って注意したいとかね、で掃除なんかでもこう広いでしょ結構ね、2人しか子供いない、で、それでやるでしょ、
確かに、
だからとにかくねサボれないんですよね。普通掃除とかだったらさ、人数が多かったらさ、男子なんかちょっとこうやってね、真面目な女子から何々君ちゃんとやなさいって言われて、うるせえ重い重いでってなるんですけど、もうやるしかないという、だからもう本当になんか朝来てから夕方までもうフルに活動してるから、
そうですよ、そうなりますよね、
ちょっと休んだなって言いたくなりますよ。
ひかりちゃん分かる？この感覚分かる？やっぱ結構大きい学校じゃない？もしかして。
いやもう大きかったですね。うんうん、それこそ
何クラスもあるような、
うん、8クラス9クラス、
そうすればね、うん、まあ、まあ、基本的に、まあ、何もしないでも、まあ、1日すぐけど、うん、ここは、ね、そうはいけませんからですね、
うん、はい、そうですね、
だからもう本当に、うん、まあ、ある意味常にこういろんなことを、うん、まあ、できる状況にあるから、
うん、
だからそれは逆に僕らもね、うん、そういう場面をしっかり作ってあげたり、まあ、時に休ませてあげることも大事ですけどね。
そうですね、それ休まないと大変ですよね、疲れちゃいますよね。
だからと、うん、ちょっとね、僕もそこが心配、うん、結構ね、4月ってみんな張り切るんですよね、うん、だから、うん、今日もちょっと、うん、今日ぐらい少しゆっくりしようかとなんか言ってね、
うん、あ、でもね、それはすごく分かるのは、実は僕も文工の出身なんです。
あ、そうなんですか。
はい、下尾小学校のまだ奥畑文工っていう文工があった頃
で、あ、今あこのこういあるとこはそうですか、
ね、あ、じゃなくて、
あ、じゃないですか、あ、ごめんなさい、
その奥にある、ま、奥畑文庫っていう文庫があって、まあ、同級生2人、あ、人、まあ、僕も含めて2人だったんです。まあそういう感じのところだったんで、なんとなくすごい分かるのは、先生がやっぱり抜いていいところとはもう抜いていいよっていうことを、まあ、ちょっとうろ覚えですけど、やっぱそういう風にしてもらった、やっぱり少ないとなんか一生懸命頑張っちゃうんですよ ね、うん、だからそこは先生方がそういう風にしていただけるとすごいありがたいなって、うん、僕はその当事者でなんとなく分かるんですけど、
うんうんうん、いやこれはね、私なんかも長い教員生活してたら、やっぱり一番学校に来る率が高いのは4月なんですよね。みんな新学期だから頑張ろうとか、うん、ちょっと去年までは学校に行けなかったかなんかも、よし4月から頑張ろうってやっぱり来るんですよね、
うん、
で4月にこうやって1週間2週間頑張ると、ついつい周りもあできるじゃんとか、あ、うん、思っちゃうんですよね、うん、この、あ、なんか4月から変わったなとか、で逆にちょっと去年とかはちょっと気になってたなっていう子が、いや4月すごいじゃんって思ってしまうんだけど、その子にしてはこの4月めちゃくちゃ頑張ってるんですよ、
うんうんうん、
ね、まあ、ちょっと言い方は悪いけど、なかなか学校に来れなかった子が学校に行くじゃないですか。で周りから見ると、まあ、あ、当たり前じゃん学校来るのは、だけどその子にしてはすっごい頑張って学校来てるわけじゃないですか、ね、本当だったら保健室にちょっと行きたいって言っても、いや4月頑張ろうと思って席に座ってたら、うんうん、まあ、周りから見れば当たり前じゃんと思うけど、その子にしてはこの1時間を休もうか休もうかって悩みながらも頑張って座ってるじゃないですか。でその時に僕らが何と答えるかって言ったら、お前頑張ってるなとかね、
うん、
頑張ってるよねって、だけどちょっと、うん、頑張りすぎんなよとか、
うんうん、
もう昼から帰るかとかね、うんうん、あ、いやそう言ってあげないと、うんうんうん、やっぱり5月の連休明けにぐっと下がってくるとかね、
うんうん、
あ、だからやっぱ本当にそれはね、僕も今おっしゃってくれたよね、うん、あの滝さんが言ってくれたみたいにしないといけないっていうのは、うん、本当にね、それ思いますね。ちょっと頑張りすぎないように、
うでやっぱこうね、2人しかいない、1人が抜けたらちょっともう1人にこう負担がかかるとかね、なんかそういうこともね、子供心にちょっと考えたりとかするんですよ ね。そんなこと考えなくてもいいのに、
いや、
そんなこともう考えたりするんですよ。
いや、だから、それは今日なんかでもね、うん、まあやっぱり、月曜日に、例えば土日にすごく頑張った、で月曜日きついじゃないですか、
うん、
月曜日僕も嫌いなんですけど、
みんな嫌いです
、ね、
みんな嫌いです、
もう本当に62になっても月曜日は嫌いなんだなっていうでもそういう中でちょっと疲れてるなって時に、もう一人の子がね、やっぱ今日ちょっと上手な距離を取ってるんですよね、やっぱうまいなと思いました。でそれはやっぱ本当わからないです、よく、やっぱよく見ると後で聞くと、なんかそういう上手な距離を取ってたなっていうのがね、
うん、
普段だと結構べったりで遊ぶんですよ普段、
うん、
けど今日はちょっとこう、まあ、そういうのはやっぱさっき言った、ああ小学生でも、
うん、
我々大人でもありますよね。
そうそう、大人でも
ね、
うん、あるんだけど、そう、やっぱ子供だからとかいうことはあんまり関係なくって、それぞれやっぱ一人の人間としてちゃんとそういうこともちゃんと考えてるっていうか、もう自然とやるようになるのか、なんか周りの大人のこともよく見てるし、自分もそうだったかもしれない、なんか結局結構見てたかなとかって思うんだけど、そんなことない、なんか
あーなるほど。いやでも本当今のお話全体的に私は本当新鮮で、
うん、
っていうのが私はやっぱそのこそもともと千葉の方で生まれ育ってまして、
うん、
はい、でどっちかっていうとこうね子供が増えていくような地域だったので、
うんうんうんうん、
毎年一クラスずつ増えていて40人ぐらいの一クラスでということで、でその中でどっちかっていうといつもこうなんていうの成績の順位とか、うん、何かとこう競い合うみたいなイメージがあったので、うん、逆にこう抜くとかそういう場面が全くこう教えられることは特になかったので、うん、なんかそういうなんていうんだろう一個人同士でこうコミュニケーションを取り合えている環境がここにあるっていうのがすごく羨ましいなって思いながら聞いてて思いました、うんうん、
そうだから2人しかいないじゃなくて、うん、2人だからできるとか
いや、まあ、
っていうなんかそういうお話されてたじゃないですか、うん、それだなとかってすごい思って、
う
ん
う
ん、
だからさっきおっしゃるように、
はい、
もう2人がの幸せ、うん、2人しか逆にないから、うん、僕らその2人が本当に幸せを感じさせない意見じゃないですか。でもね、うん、これ本当そう思うんですよ。本当に、うん、あの学校に2人でいつも来るんですよね、
うんうんうん、
僕はもう毎日そのもうあの握手します、うん、今日もよく来てくれてもう子供はキョトンとしてますけどね。だけど考えてみてください。もしですよ2人が、うん、例えばインフルエンザで2人休みましたら、
うんうん、
2人休んだら僕らもう いらなくなるんです
やることなくなるん
だ。だからもう本当に君は今日もうよく月曜日来てくれたらっていうのはね、うんうん、これ心底思います、ね、
うん、
だからもう本当に ありがとうっていうね、
うん、
いや嬉しいですよ。もう本当に、うん、で時々ねうん、寒い時なんか手を握るとは冷たい手がするんですか、うん、あ手が冷たいだとか言ったらなんかね子供は気色悪いかと思うんですけどでも本当に子供は宝だなと思います。宝ですよ、
うん、まあそのね、やっぱ地域もうこの津波地区に結局、まあ、小学生2人しかいないわけじゃない、まあ
ね、
まあ、2人しかってまた言っちゃいますけど、いやいや、
まあ、そうなんですけどね、うん、実際はね、
だからやっぱ本当地域の宝っていうことで言ったら本当にそうで、でもねなんかこうやっぱもっと増えたらいいなっていう思いもやっぱりちょっとあったりもしますけどね。なんかその中でほらだってひかりちゃんは津波でちゃんと今度、
はい、
今も活動しようと思って、うん、
はい、
そうひかりちゃんはね津波に拠点があるんです
よ。あすごいですね。
そうなんです、
実は
ひばるさんのふもとで、
あら、そうですか、
板橋宿水っていう名前で宿泊業を今やってまして。
そうですか、
はい、
そうなんです。今度じゃあ泊まりに行きますね、は
い、ああぜひぜ ぜひ
急になん
か、ですか、
そういうね、
まあ、ひばるさんね、
そうです、
ね、この間もそういえばひばるさんのひばる松、
ひばる松ですね、
ひばる松、
あ僕は午前中行って、午後からうちの職員も行って、
うんうん、はい、もうひばる松みたいな、あんなたね、いいお祭りがあるじゃないですか。
すごいよね、いやあれすごいですよね、
うん、本当にもう、いやもう僕も言うだけで全然行ったことないんですけど、
ぜ
ひ行ってみたいなと、本当に。
いや何がすごいかって、うちのね、職員さんも今年新鮮の若い女性なんですけど、ここに来たからと言って、はい、で道が分かんないからって言って、お父さんが車乗せてね、ほら道が細いじゃないですか、と思って行って、で行ったらもう感動してました、若い、
うんうんうん、
まだね、でこんな祭ってこの山に150人ぐらい来るじゃない、もっと来るかな、人が、
うん
うん、なんだかんだで来るって、よくこの山にこんなに人が来るなっちぐらいですね。ね、だけどね、みんなおみこしからね、こうして、あれだけのものをつなげ続けるっていうのは、魅力がないと絶対続かないですよね。
本当にそうですよね。
いや続け、だからほら、いろんな祭りが今、うん、僕前別府教育にいた時なんかは国先なんかもいろんなお祭りがあるんだけど、
うんうん、
だんだんだんだんその祭りがもうね、なくなっていく、
うんうん、
けどね、今のこの祭りがね、これだけの人が集まってくるってことは、うん、やっぱりそのすごいなんかこう守りたいとか価値っていうかあるんでしょうね、うん、やっぱね。
え、ひかりちゃん見に行ったってこと？
行きました、今年も。ああ、ちょっと今年は午後からになっちゃったんです
けど。午後から、
はい、
午後から一番メインですからね。
いや面白い。
午後のあの田植えがあるん
です。そうですね。
田植え祭っていうね。
なるほど。
演者の方とだけじゃなくて、うん、観客の方も一緒に
掛け合いがあるんですね。
矢印をこう飛ばしながら、うん、もっと腰落とせとか言いながら、うん、こっちは疲れてるんじゃんみたいな感じの、うん、
それがねもう本当に面白いっていうのはすごい聞きますからね。
面白
い。で、まあ、歴史をまた見ると面白いですね。これなんでこういう祭りがあるかとか、結局やっぱり神仏集合とかですね、
うん、
やっぱりね、そこそ千葉の方とか、
うんうん、
よく分かんない地域なんか神と仏が一緒になってとかね、
あ
やっぱこの宇佐神宮とかをね、ここ含めて彦さんだから、
ね、
こういう文化がやっぱりここにあるっていうのは、うん、なんかね、 今こそ神仏集合じゃないけどね、うん、世界平和よね、
うん、なんか話がすごい大きいですよ、ね、
そうです、
どうだみたいな感じで言ってたけど、
トランプさんに聞かせたいという感じで政治的な話は解雇されるけど、でも本当ね、本当だと思いますよね、うんうんうん、もう本当にやっぱり和の精神って言うんでしょうね、うんうん、もうなんか普通じゃ考えられないんでしょうね、うんうん、
でもこんな小さな地域にって言ったらあれですけど、でもそんな大もうすっごいお祭りがあって、みんながそうやってこう集まってそのお祭りするわけじゃないですか、なんかもうなんかツタミの魅力ってすごいなとかって思います
ね。思いますね、うん、そしてツタミ、まあ、だから僕なんかもちょっと余裕がある時に子供さんと一緒にね、うん、こう案内してもらうんです、僕知らないから。
なるほど、
子供がよく知ってますからね、うんうんうん、こんなにあのここは こんな川にこんなのがあるよとかですね、うん、もういろいろ案内してくれるけど、本当にこう自然の宝庫ですね、
うんうんうん、本当に思います。それはもうな、自転車に乗ってても車に乗ってても、うん、歩いてもやっぱりここは感じるというか、うん、でしかもその自然がこう見て楽しむとかだけじゃなくて、このそこに暮らして地域の人たちもその身近になっている、しっかりそれが融合がまだ残っている。
あ、なるほど。
都会とかだとどうしてもね、やっぱりちょっとこう人口のものがだんだん増えてきている中で、この地域っていうのはその自然の良さがまだ生活の中にちゃんとつながって残っているっていうのを私はすごく感じていて、
あ、なるほど、
もうそれがもう本当にまた魅力の一つですね、この地域の。
そういうふうに見えるんですよ、やっぱり外からの目ですね。
まあ、でも大体僕もそうだけど、やっぱり何でもそうですよね、よそから来た人が価値を発見する
とか、ね、そうなんですよ。だから地元にいるのはそれがいるとそれが当たり前だから全然気がつかないんだけど、それいいよって言われてもそれいいかとかって思うんですよね。そう、
もういっぱいありますね、声を大にして言いたいこととかが。
そうですね、いや本当にこんなに近くに、あ、こんなにすご素晴らしい自然とか文化があるのかとかですね、でまた結構お寺とかも古いお寺がね、立派なお寺とか、お家も本当に立派なお家がね、
お家は大きいですよね、みんなね、
大きいし、うん、いや挨拶何件かお会いした時に、うんうん、本当ね、うわちょっと家見させてくださいみたいな感じでね
いやもうね、多分すごいこう山がね、やっぱ皆さんこう山がいっぱいあるから、そのね、その昔やっぱ結構
やっぱりでしょうね、う
ん、じゃなかったじゃないのかなって思いますけど、なんかそんなことはまあいいとして
背景がね、でもなんか本当またもう思う、改めて思うのが、うん、そのさっきのお祭りの話とか、うん、小学校の行事とかもそうなんですけど、うんうん、なんかそういうのって今って結構やらなきゃいけないとか、うんうん、なんかどうしてもこう、うん、蓋の大きいものとか硬いものっていうイメージがあると思うんですけど、それがまだこの地域はちゃんとこう楽しいものとして昔からすごく残っているなと思ってて、うんうん、
楽しいものとしてね、
バルマスとかもまさにそうで、もうみんな外の人も中の人もこうヤジを飛び合いながら楽しんでいる様子が残ってますし、うん、あとそれこそさっきの太鼓の話とかも子供たちが率先してやって、うん、大人たちも一緒に練習して楽しむとか、うん、あと運動会も確 なんか地域の方が参加されるんですね、
もう地域の人がいないとできませんよね。
そう、できないんだけど、そのさっき俺もさっきあの参加したっていうか、うん、そのふれあい大運動会っていうやつ、もう地域の人がもう本当に楽しそうに、されてるんですよね、その楽しみにしてるっていうか、で他の小学校からもね、みんな応援に来るし、あとサッカーがね、盛ん
そうですね、
クラブがあるから、そのサッカーの、あの子供たちもなんか応援に来たりとかっていうのもあったり、うん、結構あの盛大になりますよ、
やっぱ一つ、やっぱお二人のキーワードはやっぱ楽しむ仕事でしょうかね、やっぱりね、さっきやらされ感とか、ま、なんか守らなきゃいけないとかじゃなくてね、やっぱりそれが本当に今お聞きしながらね、ああそうだなということを今改めて感じました。
率先してやってる感じがするんですよ、なんかそのあの津波に来ると、なんか、まあ、うちの方の地域でもやっぱりお祭り、地元の祭りとかもやっぱもう人がいなくなって、うん、若い人いないからもうやめようかみたいなのとかもやっぱあるんです
よ ね、 それはもうね、
今日とか とにかく、お子様は、ね、4月21日なんで、
お子 様、
ね、様の日、あの収録そういえば4月21日なんですけど、今日はあのね、あのうちの周りでもしてたんですけど、まあ、やっぱもう若い人いないし、もう大変だからつってやめるとかっていうのをよく聞くんですけど、そういう感じになっていきがちなところを、例えば津波がそうやってこう聞くと、なんかいろんなところがちゃんと残ってたりとか、率先してなんか参加してるっていうこう感覚がすごくあって、なんかすごくいいなっていうふうに思いますけどね。
やっぱりなんかそういう歴史とかいうのがどっかに子どもたちとかにも 落ちてるんでしょうね、やっぱりね。なんかそれは本当に大切にしたいことですよね。
ずっとやっぱり残っていくと思うんですよ、子供の時にこういうふうにしてたとかっていうのが。だからその今の我々のこの大人の その、 あの役割っていうか、すごく大事なんじゃないかなって、ね、もう大人がもういい、もう先人もうめんどくさいからいいよいいよって言ってたら、子供たちもそういうふうになってしまうし、だけどもうすごく楽しそうに、ね、大人がもう率先してやってたら、あ、こういうもんだって思うから、もう自分が大人になった時もそれが当たり前としてやっぱ多分やるかもしれないし。
そうですね、何でもそうだよね。なんか子供がどうとか言うけど、子供よりもやっぱ大人が頑張らなきゃいけないよ ね、
そうですね。
大人が楽しそうにしてたら、なんか早く大人になりたいと思うじゃないですか。大人が辛そうな顔してたら、あ、大人になりたくないなとか、遊ぶのは学生のうちやとか、遊ぶのは今のうちやじゃなくて、いや、大人って楽しいぜってね、漫画だって20巻全部買えるんだとかね、
大人が
いい、大人はね、お前楽しいよ、
あ、でもね、
そういう姿はね、もう前に楽しいぜっていう
こと。もうね、あの、小津先生なんか会ってまだ1時間かそこらしか経ってないですけど、多分それすごい伝わるんじゃないかなと思いますよ。
私も同じこと思いました。本当
大人は楽しいよと、もう今もすごく小学校のも楽しいけど、でも大人になってもこんな大人になれるんだから、今も楽しく やろうぜみたいなのが、普通普段からされてるから、すごい子供たちに伝わっていいんじゃないかなってすごい思いました。なんか
校長も楽しいですよ、
ね、楽しそう。
校長になったらね、あの、こんなネクタイしても誰も文句言いませんからですね。
オレンジ色
みたいな、だからもうなんかね、今自分が楽しい姿を見せないとね、やっぱり職員もそうだし、
まあ、見る
ね、なんか楽しそうだねって。だからやっぱり今楽しいっていうのがやっぱり、あの、まあ、大人も子供もキーワードかなっていうのは、お話ししながら私も感じました。
いや、もう本当にそう感じて、
違いない
よ、本当にすごい楽しそう。
楽しくやってるわけですよね。
そうです ね、 ね、
そう。だからもうこんな大人が地域にどんどんこう増えていったら、自然とやっぱもう地域も盛り上がるし、子どもたちもなんか、このなんか地域いいなって思うし、っていう、もうただ単にそれだけなのかなっていうふうに、本当に
そうです、ね、
もう本当に小津先生見て、今日はちょっとそれがすごい面白かったなと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最高の褒め言葉。
はい、今日はちょっと、あの、大体ね、あの、今日はこんな話をしますって しましょうみたいな話からこう入っていくんですけども、そのままこうずっと流れのまま話していったんで、今日はまあこんな感じのお話でいいかなと。なんか校長先生が楽しそうだっていうのが分かった。
いや、皆さんが楽しいっていうキーワードを出してくれたから、私はあの、はい、そうじゃないですけど、
なので、あの、今日はもう校長先生楽しそうな姿を見せていただいたん で、はい、次回はちょっとまた違う角度の話をちょっとしようかなって思ってます。ちょっと今考え中です、
はい、
なので、あの、また次回もぜひよろしくお願いいたします。
はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。はい、はい、では、はい、では今日はこの辺りで。はい、じゃあ皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。